皆さんこんばんは。野木らひラジオの時間です。もう終わりかと思いきや、まだまだ終わりではなかった一連のシリーズ。いざ就職したものの、今までの知識は全く役に立たず、それどころか機械が古すぎて習得するのに5年かかると言われた。畑が違うせいでなかなか習得に至らず、ただただ疲れる毎日だった。幸いにも人間関係には恵まれ、みんないい人だった。おしゃべりが好きで、野木らしさも温かく迎えてくれた。しかし、機械操作は思うようにはいかない。指導係の人ですら、50年やってきて、未だにうまくいかないと言っていた。しまった。選択を誤ったのか。そもそも、ポリテクに入所するときの面接で、いつまでに就職したいですかの質問に対して、失業保険が切れるまでに就職したいと言っていたのだ、私は。全然、まだ余裕があったのだ。何をとち狂ったのか。焦りは禁物。せいてはことを仕損じるとも言う。そんなとき、ハロワの求人検索で、とある求人票が目に留まった。以前ポリテクに行く前に申し込んで断られたところだった。その時に比べて休日が増えていた。一度断られてるしな。でもこのままじゃな。立ち仕事で体重も落ちた。これは神の啓示。もう一度アタックしてみよう。幸いにも、助成金をもらうとかで、平日に3回休みを取ることができたので、ハロワに行けた。就職していてもハロワに行ける。求職票というのをちゃんと捨てずに持っておけば、以前と同じようにすぐに申し込みできる。早速、ハロワの端末で求人票をプリントして相談担当へ。電話してもらうことに。以前は年齢で断られたから、先方が年齢のことを言ってきたらすかさず、若い人と協調できますって言ってくださいと担当に伝えた。キャリアが25年あることも伝えてくださいと。そしたら先方さん、ぜひ会いたいとのこと。ハロワの担当者が、すでに2名申し込まれていますけど、2名とも初心者なので、野木らしさんのキャリアなら十分いけますよと言ってくれた。危ない危ない。下手するとこのまま初心者の2名のどちらかを採用していたかもしれないのだ。その前に、書類送ってねということだったので、その日のうちに、履歴書と職務経歴書とハロワの紹介状と送付状を速達で送った。翌日の午前中に届くはずだ。こちらは仕事をしているので、仕事中に電話をもらっても出られないから、履歴書に連絡可能時間を記載した。昼休みに電話がかかってきて、面接に来てほしいとのことだった。この時点で経験上内定の内定と考えてよかった。中小企業の場合、キャリアで採用するウェイトが大きいので、面接で人柄を見て問題なかったら採用というパターンが多い。大企業と違って、中小企業は人事課があってないようなもの。となると、面接のためにわざわざ時間を割かないといけないので、10人から申し込みが来て、10人とも面接していたら時間がいくらあっても足りないということになる。求職票の条件に、経験があればなお良しの状態で、25年の経験があるというのである。これは先方さんも期待したことであろう。で、面接に行った。非常に受けが良かった。休みは今よりも少なくなるんだけど、まあ最初はね、仕事よりも休日の多さが大事だと思ったのよ。遊べないと働いてる意味ないし、仕事なんてそのうち覚えるよって思ったのよ。でもね、長年デジタル畑を歩んできた人間にアナログ畑の道は厳しかったのよ。休日は減っても、やはり仕事の内容も大事だってね、そう思ったんよ。自分が20歳ならいいよ。5年かかって習得して、一人前になってもまだまだ先は長いから、達人を目指すこともできるし、なんなら転職してもいいし。でもね、自分の年齢を鑑みたら、せっかくのキャリアを活かさないと、しんどいだけだって思ったんだよ。 そのキャリアを生かす機会があったのだ。だから挑戦しない手はないのじゃないかなって思った。無事内定獲得。転職先の会社の都合で入社はちょっと先の日取りだった。そのためさっさと辞めると連休が取れることになる。法に準ずれば辞めたいと意思表示を示してから2週間後に会社を去ることになる。翌日何事もなかったように出社。直属の上司に退職の意思表示をした。そして何日付で退職させてくださいという退職願いを手に持って、人事担当の、まあ、実際人事課っていうのはないから、兼任してる人がいるんだけど、その人に言いに行くつもりがちょうど社長が個人個人を面談していって、ボーナスを給付しているところだった。その社長とばったり廊下で出くわしてしまった。入社2ヶ月の野木らさんにも、寸志という形でもらえることになり、通りすがりの社長から現金を手渡された。まずい。退職の意思表示を伝えたい状態で、この寸志はもらえない。ああ、何かね、野木らしくん。何か言いたいことでもあるというのかね。ああ、いや、ちょっとお話ししたいことがあるんですが、ん？何かね？会社を辞めたいとか、そういう話？なんとまあ、察するのが早い。ああ、まあ、はい。退職願いを出すという順番を考えていたのに、廊下で社長にばったり会って、寸志を手渡されるとは思っていなかったので、予定が狂った。別室に即呼ばれた。時間はかかるだろうけど、ここは長い目で見て、野木らしくんには頑張ってもらいたいと思ってたんですよ。と言われたが、時間がかかってでもマスターできるのならいいけど、無理なんだよあれは。一人で丸一日機械操作をできる日があって、いろいろやって確信したんだよ。ああ、これは俺には無理。すぐトラブルになる。順調に動いてても一瞬でトラブルになる。気温が一度上下しただけで機械は不機嫌になる。これはマスターするのに気が遠くなる。今時デジタル要素が一切ない。こういう時はこうしなければならないという切り替えスイッチもない。すべてダイヤル操作。ダイヤルのメモリもない。どこで止めていいのかもわからない。長年の勘で動かす機械なのだ。指導係の上司も、これはあなたには向いてないよ、と。散々言われてたことが脳裏をよぎった。ああ、50年もこの機械と向き合っていれば、その人がこの機械に向いているか否かすぐわかるんだろうな。でも会社としては途中で辞められるのは痛手であることに変わりはない。また人が来てくれるとは限らないからだ。そのため引き止めにかかるのは想定済みだった。内定ももらっており、すぐにでも来てほしいと言われている状態ということにして交渉しようと考えた。転職先が決まっておりますので、辞めたいという意思表示に変わりはありません。と言うと、じゃあいつかね？と言うので、法に準ずれば2週間後なのですが、今の私は試用期間中でもあり、機械操作の習得中のため、2週間、いたとしても会社の売り上げに貢献できるわけではないので、すぐにレトモと言われればそれでも構いません。と言うと、じゃあ明日付で辞めてくれるかね。となった。そこで、そういうことですので、これは受け取れません。と寸志を返却したら、あ、そ、の一言で終わった。まあ、それでも2ヶ月頑張ってくれたんだから、受け取りたまえ、なんて、太っ腹な社長ではなかった。退職願いが口頭で済ましてしまったので、退職届を提出することになった。これは、何日付で退職しますという意思表示とともに、自己都合で辞めることへの証明書でもあった。会社都合、すなわち、前回のように倒産とか、リストラとかの場合は、失業保険がすぐ出るし、会社としてもイメージが悪いので、できれば自己都合で辞めてもらいたい。自己都合でも後になって文句言われても困るから、会社がクビにしたのではないという証明をしてもらいたいわけで、 その意味で一身上の都合によりというお決まりの言葉をパソコンで入力した。文章はそれでいいが、自分の名前だけは直筆で書いて判子をした。これは、まあ、いわば会社が偽物を作ったということを防ぐためである。この一身上の都合だが、これを記入した時点で自己都合による退職が確定する。もし、本当は辞めたくないんだ。仕事を続けたいんだけど、パワハラがひどいとか、給料が未払いだったりとか、自分にとって不利益な状況になってしまった場合は、一身上の都合と書いてはいけない。その時の本当の理由を書いた上で退職届を出さなければならない。退職願いでもいいのだが、まあそんなことをすると当然会社と揉める。もしかしたら会社は、これは社員が勝手に言ってることであると認識して、離職票には自己都合と書かれてしまうかもしれないのだ。いや、あれはね、なんとかさんがノイローゼになってしまって、私どもといたしましては、一生懸命教えたつもりですが、とかなんとか、いろいろ会社も理由をつけたいだろうしね。離職票には退職の理由を記載するところがあり、その中には退職勧奨というのがある。これは、やめていただけませんかね、と言われてしまい退職するに至った場合の理由である。この離職票に自己都合と書かれてしまった場合は、署名捺印のところに異議、あり、なしと記載があるので、ありに丸をして提出すればいいのである。実際、この辞める時の理由については、労働基準監督署で聞いた話のなどだが、これはパワハラだと断定できるのは裁判所だけなんだそうだ。そのため、履歴書や面接でパワハラという言葉を使ってはいけない。会社から見れば、一人の社員の被害妄想ですと言い切られる恐れがあるからだ。その場合は、履歴書には会社都合で退職と書き、面接では不当な扱いを受けてとか、いじめにあってとかの本当のことを言うのがいいそうだ。会社としては、こちらから辞めさせた覚えはない。でも、この辞めたいと言っている人は、離職票の署名捺印ところに異議ありと書いてしまった。そうなると、ハローワークの方から会社に連絡が行きそうだ。どういうことですかこれ。なんかあるんじゃないですかと、まあ追及されるらしいのだが、その辺の詳しい経緯はちょっとよくわからないが、それを書くことによって、物議を醸し、正々堂々と履歴書に会社都合で退職と書ける日がやってくるのではないだろうか。で、指導係の上司に退職の意思表示を伝えた。君にはその方がええわい、と歓迎してくれた。他の部署からは、脱出おめでとうと言われた。長年いる人から見れば結構ブラックだったそうだ。そこでお返しにポリテクを勧めておいた。ポリテクに通いながらなら転職を探せるのに焦ることもないし勉強にもなっていいよ。で、その日普通に仕事をして終了。その次の日も普通に仕事をして終了。ああ、黒歴史が2ヶ月。そして後日書類があるので会社に来るようにと言われ退職。退職の翌々日に会社へ。源泉徴収証と、締めの後の数日間の給料をもらう。こちらからは保険証を返却。離職票はその場でくれるのかと思いきや、申請をしないといけないんだそうで、そのための書類にサインをした。先ほど言った、自主退職であることにチェックを入れ、署名捺印。そこまではわかる。ところが、署名捺印したことに偽りはありませんという署名捺印もした。ということはあれかい？署名捺印したことに偽りはありませんという署名捺印をしたことに偽りありませんという署名捺印をしたことに偽りはありませんという署名を捺印したということに偽りはありませんという署名捺印をしなければならないのではないだろうか。それは堂々巡りになってしまうな。
いやー、恐ろしいわ。怖いわ。
とりあえず、二回署名捺印はした。 離職票は郵送してもらうことになった。離職票が届くと、それを持って市役所に行って手続きをしなければならない。それまで保険証がないということになるのだが、病院行った場合はどうなるんだろう。まあでも、ちゃんとお金を納めてるわけだから、保険証というやつがないだけであって、保険は効くんじゃないかな。どうなんだろう。わからん。離職票があれば、失業保険給付の手続きとなるが、転職先が決まっているので、その必要はない。でも、ちょっと間が空くので、一旦は国民健康保険となる。その手続きに市役所へ行った。年金保険課で、離職したので、と伝えると、まずは保険課。国民健康保険証をもらった。前回無職だった時の国民健康保険証を持っていたのだが、番号が変わるということで、それは使えないということだったので、返却した。次に年金課へ。ここは、少々もらえるとかいうわけではないので、あっさりと肩をついた。すぐ転職するので、引き落としとかにはせずに、コンビニとかで振り込みできるようにしておいた。ところで、使用期間中は、社会保険がつかないという場合があるというが、本当はつけないといけないんだそうだ。会社が社会保険に加入している以上、雇用した時点で、これはバイトであっても、保険証を発行しないと法律違反なんだそうだ。確かに、2ヶ月で辞めた前の会社は、ちゃんと保険証をくれた。使用期間というものは、その期間中働きぶりを見て待遇を判断するものであるから、お試し就職期間というわけではなく、立派な社員なのである。だから、その社員を社会保険に加入させないといけないのだそうだ。しかし、会社としてはこの2ヶ月間に辞められると、せっかく加入したものをまた解除しないといけないので、手続きが面倒である。そのため、加入させない企業も多いんだそうだ。悪質になると、2ヶ月でクビにして、また別の人を雇って2ヶ月でクビ。これを繰り返して社会保険に加入させないという手がある。社会保険は企業が半分持たないといけないから、その出費をケチるところが多い。まあ、会社を辞めてから次の会社行くまでちょっと間があったので、まあ、ここはいいかなと思って手続きを終えた。今までは会社を辞めるという行為がとても怖かった。転職先が見つかるだろうか。手続きはどうするんだろう。人間関係再構築が、はあ、面倒だな。コミュ障だしな。でも、会社が静止したことで、いやおうなしに野に放たれてしまったことで、不安要素がすべて吹き飛んでしまった。ポッドキャストをやってることも大きな要因となった。全部ネタじゃん。ラジオのネタが自動的に転がり込んできたじゃん。だったらこの際、何事もやってやろう。会社都合の退職の次は自己都合の退職だ。やってやろうじゃねえか。ってね。何度も転職を繰り返した歴戦の勇者というわけではないが、面接には結構行った。その経験で分かったことがいくつかある。もちろん、これらは確実にそうなるというわけではなく、そうである可能性が高いというあくまで個人の感想として受け取ってもらいたい。その場で内定をもらっても、即答せずに一晩考えろ。本当にそこでいいのか？冷静になって考えるためである。中小企業ならば、面接官がそのまま上司になる場合もある。わずかの時間で判断は難しいかもしれないが、その人とやっていく自信はあるのかい？職場の雰囲気はどうだい？建物として見て環境はどうだい？整理整頓は行き届いているかい？ワンマン経営だとよくわからないもので溢れかえている場合があるよ。面接の時には緊張してなかなか周囲を見渡す余裕はないかもしれないが、しっかりと記憶に留めておこう。帰ってからその記憶を思い起こし、返事の判断材料としよう。会社の看板が一切なく、表から見て何屋さんなのかさっぱりわからないので断ったというのがある。企業の名前を書いた看板、表札が一切ないのである。やましいからなのか、お金がないのか、どちらにしてもうさんくささ満点だったのである。その流れで、可能ならば、面接時に自分が働くことになる職場の部屋を見学させてもらおう。断られたら、セキュリティ上の問題か、 事前に見てしまって落胆してやめてしまう人が多いか、どちらかの理由が主に考えられる。面接官の印象は良かっても、自分の隣に座っている人との相性が最悪になってしまう可能性もある。極端に狭いとか、空気の流れが悪いとか、社員の顔が疲れているとか、公私混同が甚だしいとか、不利益を被る要素があるかないか、十分確認しておこう。その求人、いつから出ている？いい求人は他の人が見てもいい求人。ここいいなぁと思ったら、自分と同じ境遇で同じ能力を持った人もその求人票を見ている可能性が高い。にもかかわらず1年前から出ている。民間の求人サイトの場合は募集を締め切っていても表示されたままというのがあるが、ハロワの場合は募集をやめたら表示もされない。それなのに1年前から出ていると分かったら来てもすぐに辞めてしまうのか、会社に何らかの問題があって誰も行こうとはしないのか。素人目には分からなくても、その業界では有名な話があるのではないか。どちらにしても、人が来ない理由として、会社にとって有益になる理由なんてない。ブラックである可能性もあるので、余計に慎重に判断しよう。ハロワーの担当官を通じて、疑問に思っていることをどんどん質問しておこう。面接でも聞いておこう。面接で、休日のあり方を聞くのはタブーとされている。休みが多いから応募したのかい？仕事の意欲よりも休みが大事なのかい？と悪印象を与えてしまうからである。聞けるか聞けないかはその場の雰囲気で一瞬で判断しなければならない。話が盛り上がって雑談とかが出てくるようになってきたら案外聞ける。本編でも触れたが、社員が50人以下で IT 系ではない場合、割と昔からの体制が根強く残ってそうな企業の場合は、書類審査に通ったら内内定と考えていい場合が多い。急募の求人ならなおさらその可能性が高い。面接官は、社長とか専務とか常務とか総務が兼任している場合が多いので、何人も見ている暇がないから、書類審査でこれだ！この人にしよう！というのを見つけたら、面接して、よほど印象が悪くない限り採用となる可能性が高い。もちろん企業自体が募集もしていないのに個人的に直接電話して面接の機会をいただけないでしょうかと売り込みをかけた場合は、その書類審査で断っても角が立ってもいけないし、もしかしたら掘り出し物が出るかもしれないので、とりあえず会うだけ会ってみよう。それで断れば求職者の方も諦めがつくだろうし、となる場合も多いので要注意。年齢不問なのに年齢を理由に断られた場合、日を置けば企業側も考えを改めるかもしれない。年齢不問だけど本当は若い子が欲しいから50歳以上来ないでねとハロワの担当官が電話した時に断ってしまう企業も多い。でもそれだと一向に人が来ないっていう場合がある。社長、年齢不問と言いながら年齢差別作ったから、1年経っても全然求人来ませんよ。社長、これ本当に年齢不問しましょうよ。50過ぎとってもやる気のある人いるかもしれないし、体力あるかもしれないから、ちょっと本当にもう全部ウェルカムにしませんか？ということで、会社側が考えを改めるかもしれない。数ヶ月経ってみて、まだ自分がどこにも就職していない。他にいい仕事がない。やっぱり以前年齢を理由に断れたところに行きたいなとなった場合、再チャレンジしてみるのも手である。社員に社長の家族が在籍している場合は気をつけよう。これは言わずもがなである。公私混同がひどいからね。スーツ出勤に抵抗がある人は面接の時にしっかり聞いておこう。クールビズとは一切無縁の夏でもジャケットに下は長袖、ネクタイ必須というところもあるからね。パソコンを使った作業の場合、特にデザイン系は今まで Mac だったけど、新しい職場は Windows ということも多い。Windows である場合は、日常的に Excel、Word も使ってる可能性が高いので、順応できるかどうかが大変な問題となる。そこは気をつけよう。Windows か。俺 Mac 派だから断っちゃえ。 という考え方もありである。長年 Mac 使ってるとね、Windows のね、Windows マーク間違えてよく押す。それでは皆さん、さようなら。